使徒の行伝の22章お開きください。先週は大変素晴らしいご馳走をいただきました。何かビフテキと何かそういうようなフルコースの料理をいただいたような気持ちですが、私たちはいつものお茶漬けみたいな、しかし大切な学びに戻りたいと思います。22章の一節をお読みください。三杯、兄弟たち、父たちよ、今皆さんにしようとしている弁明を聞いてください。この22章はパウロの弁明であります。パウロを亡き者にしようとした荒れ狂った群衆を前に、パウロが勇気と知恵を用いて弁明を行ったところ、弁明といいましても彼の救いと証明の証であります。そしてその締めくくりに、パウロは証明をいただいたのがエルサレムであったと語ります。その部分が第17節であります。17と18をお読みください。はい、こうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと夢心地になり、主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。パウロの過去の経歴、エルサレムにおいてクリスチャンたちを厳しく迫害をしたという出来事がみんなの記憶にまだありますので、そのパウロが福音を伝えているということで、この聴衆はパウロを裏切り者というレッテルを貼って迫害をするだろう。だからエルサレムはあなたの宣教の場所としてふさわしくない、ここを離れなさいと語りました。それではどこ行くのでしょうか。21節3杯、すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。そうですね、主はエルサレムを離れて異邦人がたくさんいる、ギリシャのあるいはローマの町々に福音を伝えなさいという積極的な世界宣教の命令をいただきました。ここまでは割合おとなしく聞いていた聴衆も、この異邦人という言葉でカチンというか、もう怒りが大爆発をいたします。保守的な、自分たちが選ばれた民であるというエリート意識に立っていたユダヤ人にとって、異邦人も神の救いに共に預かるということは、そのプライドが許さない、とんでもない思想だと彼らは受け取ったわけです。ですから人々は声を張り上げて、22節鍵括弧の中に、こんな男は地上から覗いてしまい生かしておくべきではないという、この着物を放り上げ、あるいは塵を撒き散らして拒絶反応をいたします。その拒絶反応を見た、軍隊が24節に、取り調べを命ずるわけであります。24節お読みください。はい、千人隊長はパウロを兵の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして、彼を鞭打って取り調べるようにと言った。兵営というのは、今まで何回か図面でお見せしたことがあると思いますが、アントニアの塔というこの神殿の構内に、角っこに建てられたところの兵営であります。神殿の角っこにローマの兵があるなんておかしいと思われるかもしれませんが、占領下にあったユダヤにとってはそれは自然であり、そこにローマの駐屯兵がたくさんいたのであります。そして、エルサレムで騒動が起きないようにと監視していたわけですが、彼らがパウロを兵の中に引き入れようと、そして、取り調べよう、まあ、そこまではいいんですけれども、 鞭打って取り調べるように命じたと書いてあります。ここが問題であります。この鞭打ってというのは、マスティクスという言葉が使われていますけれども、他の木や何かで、ちょんちょんとこう打つような、そういう鞭打ちとは違う言葉が使われています。パウロはこういうこの木や何かで打たれる鞭打ちのことは5度受けたとか、そういうことが書いてありますが、まあ、それも痛いことは痛いんですけれども、死ぬほどの痛みではない。けれどもこの鞭打ちという言葉は、革のベルトに骨とか金属を埋め込んで、それをに取っ手をつけたもの、そして裸にして縛り上げた被疑者の背中にその鞭で思いっきり打つという、そういう鞭打ち刑ですから、それだけで死んでしまう場合もありました。イエス様が十字架の前で受けた鞭打ちもこれであります。まあ、死なないまでも一生涯、障害を負って生きなきゃいけないというぐらい、これは過酷な刑罰です。普通取り調べしてからならわかりますけどね、取り調べの前にやるっていうのはちょっとこれは非人間的であると思います。まあ、今の日本の法律ではそういう取り調べの前に人を傷つけるようなことは許されておりませんが、その時は、外国人には許された仕打ちだったのでありましょう。パウロは縛り上げられまして、おそらく木の棒か何かにこうくくりつけられたような感じで、そして背中を裸にされて、いよいよ鞭が打たれるという時に、このパウロが一言つぶやくのであります。はい、25節お読みください。彼らが鞭を当てるためにパウロを縛った時、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか。まあ、彼がこれを言った時にはムキになって、何をするんだというような、そんな気色ではなかったと思います。そんなことしていいもんですか。穏やかに、しかしきつく、穏やかにきつくっていうのがこの私の受けた印象です。私たちが文句言う時も、景色版でガガッと言うと、まあそれは効果あるかもしれませんけども、相手を害を与えますが、穏やかに、しかし、きつく言うっていうのはちょっと知恵がいると思います。パウロはそういうふうに言ったんじゃないかなと私は想像しています。穏やかにきつく、ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打っていいのかというようなことであります。パウロはこの時自分がローマ市民であるということを明かします。で、このローマの法律によると、ローマ市民を裁判にかけずに罰すること、これは禁止されていました。ましてローマ市民を縛ることも罪であり、またローマ市民を鞭打つことは犯罪であるということが書かれております。つまりこんな昔ですけれども、ローマ市民には私たちが保障されているような基本的人権が保障されていました。で、パウロはそのローマ市民権を持っていたっていうんです。ちょっと今日はですね、この市民権ということにこだわって少し詳しくお話をしたいと思います。皆さん不思議だと思いませんか？パウロはローマ市民じゃん、まあ、いわゆる住まいから言って一度も住んだことのないローマ市民なんです。皆さんが例えば日本のずっと遠いところに住んでいて、私は東京都民ですって言ったら、びっくりされるでしょ。ちょっとそういうような感じです。ローマ市民ってどうしてそんなことがあったんだろうか。で、これはローマという国の成り立ち、歴史を見ないとちょっとわからない仕組みだと思います。ローマっていうのはどうして世界にぐーっと広がっていったかというと、ローマは軍隊の力を持って広がっていったんです。それも軍隊もよその外国の軍隊を集めて ローマ市民として、そして、受け入れて広がっていった。もっと正確に言いますと、ローマの雇われたところの外国人の兵隊は活躍している間は市民権を持たないんです。不思議ですね。そしてこうなり名遂げて退役すると市民権が与える。よくやったということで、ご褒美として市民権が与えられる。ですから彼らは一生懸命もう敵地で働いて、功を挙げて名を遂げて、そしてローマの市民権を獲得するわけであります。で、市民権の中にいろんなことがありますけれども、とても大切な権利が含まれていまして、皆さんの中に書いた以外にも、選挙権、非選挙権、婚姻権、結婚する権利、他の人は結婚する権利はいわゆる合法的にないわけです。所有権、土地を登記する権利、そして裁判権、控訴権、こうしたものがローマ市民権に含まれていました。ですからローマのそういう方法をもって、ローマは一つのローマという小さな市から始まったのに世界帝国に発展していった秘訣、からくりというのはそこにあったわけです。外国の兵隊を雇ってローマ市民としての忠誠心を出させ、戦争の時にはフルに命がけで戦い、そして戦って退役するとご褒美が市民権だったわけです。これ非常に貴重なものであります。で、退役する前にもらうことができる場合もあった。それはたくさんのお金を出して、これをもらうことができた。今も昔もそうですが、賄賂っていうのがありまして、その賄賂をわーっと払うと市民権がもらえた。戦闘員だけではなくて、そこのローマが占領した植民地などに住んでいるところの普通の市民でもローマ政府に多大な功績をしたもの、それはその名誉として市民権が与えられました。そうすると皆さんピンとくるでしょう。このパウロはどっちのケースで、この千人隊長はどっちのケースだったかということがお話でだんだん分かってきますから、ちょっと、ついてきてください。はい、これを聞いてびっくりしたのが百人隊長である。26節を見てください。どうなさいますか、あの人はローマ人です。もうおどおどしながら千人隊長に報告をしました。千人隊長もまあびっくりして、取るものもとりあえずパウロのところに駆けつけてまいりました。あなたはローマ市民なのか、そんな身なりをして、そしてそんな傷ついてボロボロの着物を着て、それでローマ市民なのか、私に言ってくれ。パウロは涼しい顔して、そうです。この時のパウロの涼しい顔が皆さん浮かんできませんか、ねえ、本当にこのそんな ものすごく胸を張ってるわけでもなく、この葵の引導が目に入らぬかというほどえばってるわけでもなく、まあそうです、ニコッと笑った、そんな感じです。すると千人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだ。大きな声で言えなかったと思うんですね。小さな声で、俺はな、実を言うと相当な金でこれを買い取ったんだ。さっき言いましたね、覚えてらっしゃいますか。忘れないでください。軍隊の人は、特に外国で雇った軍隊は退役してからもらうんですよ。でこの人はおそらく外国人だったと思います。彼はギリシャ語が得意でありますが、ギリシャ人だったのではないかと思います。そのギリシャ人の男が、名前があるんですよ、面白い名前です。23の26を見てください。そこに彼の本名が出てまいりますので、その26の23、26を皆さんでお読みください。はい、クラウディオ、ルシア、慎んで総督ペリックス閣下にご挨拶申し上げますと書いてあります。この男は クラウデオ・ルシアと言いました。で、クラウデオっていうのは実はその時の皇帝の名前です。で、いつ頃このクラウデオさんがローマを治めていたかというと、紀元後41年から54年、ちょうどこの出来事の頃です。お分かりですね。その頃皇帝の名前がクラウデオ、その後ネロとかもういろいろ悪名高い皇帝が続くわけですけど、そしてこの皇帝の名前をもらったんです。ということは想像がつきますか。その時大金を払って賄賂を出して、そしてこの時の皇帝からこの市民権をもらった、ありがとう、それじゃあ私の名前を皇帝にちなんでクラウデオにしようね。そういうことで彼はクラウデオだっただろうと多くの聖書学者たちは推測します。私は本人にインタビューしたわけではないので 100% 確かとは言えませんが、多分そうだろうと思います。そうするとこの二人の違いが分かってきます。私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったんだよ、そこへ行くとお前はそんなみすぼらしい身なりをしてね、傷ついてボロボロの血だらけの男で惨めな男なのに、どういうわけでお前市民権を持ってるんだ。パウロは何と言いましたか。私は生まれながらの市民ですと言ったんです。生まれながらということは、パウロは何か戦争で功績を挙げたわけでもない、世襲としてもらったということは、パウロのお父さんがタルソという大きな町で相当な富豪であったのではないかと思われます。普通のお金持ちじゃない、相当のお金持ちで、タルソの市民、町の財政の半分ぐらいをこれ持つことができるくらいの、きっと大金持ちではなかったかと思うんですね。あるいはそのお父さんのお父さん、おじいさんぐらいだったかもしれません。その辺のことは分かりませんけれども、町の最有力者であった。その功績のゆえに、お父さん、ないしはおじいさんが市民権が与えられ、その市民権が子供、そして孫に継承されていったわけです。ですから、ここで言ってるこの二人の対照っていうのは非常に面白いですね。一人は軍隊の隊長です。千人隊長、全てのものをこう収めることができる権力、実力を持った男、それが恥ずかしながら金でもらった市民権だ。そしてもう一人はみすぼらしい、罪人の扱いを受けている人が、私は生まれながらの市民権を持っています、ローマ人です。ものすごい対照です。さあ、私は今日はこの対象から考えたことが一つあります。パウロが市民権を主張したとき、しなかったとき、パウロは全ての場合に市民権を主張したかというと、そうでもないんです。皆さん思い出してください。使徒行伝の16章で、パウロはやっぱり鞭打ちを受けて、ピリピの牢屋に放り込まれますね。あの時も放り込まれたとき言わないんですよ。そして地震が起きて、これから、ああすいませんでした出てくださいと言った時に、ローマ市民たる私をね、ただ、すみませんぐらいで済むのかとこう言ったんですね。そしたら、その牢屋の人が、ああすみませんと言って一番トップを呼んできて、もう本当に詫びを入れて、申し訳ありません、平誤りに誤って出したっていう記事を思い出しますね。なぜパウロはあそこで、私は市民だ、なぜ私を撃つのかと言って文句言わなかったんでしょうか。皆さん不思議だと思いません？思いつかなかったんでしょうか。言う暇がなかったんでしょうか。また私はそういうふうな暇がなかったんじゃないかなとも思うし、まあこのくらいは受けてやってもいいや、イエス様のために苦しむことも幸いだと思って受けたのかもしれません。つまりパウロはこのローマ市民であるというものすごい特権です。それを鼻にぶら下げて、 そして我は市民なりと言ってですね、そしてエバって歩いた男ではないんです。普通見ると何にも変わらないその辺の、まあ、ユダヤ人外国人に過ぎない。でもこの大切な時にやっぱり言わなきゃいけないなという時に、まあローマ市民だということを言った。私は私たちの日常生活においてもこういうことはたくさんあるんじゃないかなと思います。例えば私たちは自分の体を防御する権利というのを持っています。自己防衛の権利を持っています。ですから私たちは人から攻撃をされた時にそれを止める権利があるし、そして止める行為において、あるいは人を押し倒してしまうこともあり得る。それは刑法には触れません。自己防衛ですから。でも権利があるけども使わない時がある。それは主の愛に、その証のために必要な時です。ですからイエス様は、あなた方が右の頬を打たれたら左の頬を向けなさいとおっしゃったのはそういうことです。私たちは右の方を打たれたという何をという権利もあるし、やめなさいお前をポリスに訴えるぞという権利もあるし、多くの場合そうしなきゃいけないと思います、正義のために。けれどもある場合には私たちは左の方を向けることがある。いつでも向けなきゃいけないとは私は思いません。その時その時の判断というのは神様が御霊の知恵を持って私たちに教えてくださると思います。どっちも、権利を使う場合も使わない場合も、主の栄光のためにどちらの方法が役に立つか、こういう判断でパウロは行動したのではないかと思います。もう一つの例を申し上げると、パウロが、伝道者として人々から報酬を受ける権利があると語っているところがあります。ちょっと開いてみていただきたいのですが、コリント人への手紙の第9章パウロはこう語っています。第1コリント9章の12節ご一緒にお読みください。3、はい。もし他の人々があなた方に対する権利を預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえって全てのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのですと語っています。彼は伝道者というものがその奉仕の報いとして多くの方々が献金をいただき、その献金によって生活をするのは伝道者の権利だ、むしろ人々はそれを支える義務があるとまで語っています。当然のことだ。ただ私の場合その権利を使わないことにした。それは福音の妨げにならないためだったと語っています。そのことがずっと何度も語られているんですけれども、例えば14、15もお読みください。はい。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るようにと定めておられます。しかしこれらの権利を一つも用いませんでした。また自分がそうされたくてこのように書いたのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるより死んだ方がましだからです。誇りのためにも私はその権利を用いない。そして16節にもそのことが詳しく書かれています。私たちが当然使って良い権利、主張して良い権利というのが私たちの生活にはあります。仕事上にもあるかもしれません。それは使っても良いのであります。けれどもある場合にそれを使わないことが主の証であると考えた時にはそれを保留する、そのような行動を取る。どちらにしろ 主の栄光を表すことなんだっていうのがこのパウロの生き方で、私はとってもこの部分が教えられました。ですから今日はパウロが市民権を主張するという題をつけたわけです。もう一つ例を挙げたいと思います。私たちの創立者である津田達夫先生が丸の内教会の前に日本橋教会を開拓をなさいまして、大きな教会ができまして、そして、まあ、素晴らしい働きが進んでおりました。町内会のお祭りに加わらなかったということで、お祭りの日におみこしがわーっと来て、その教会をですねおみこしでもってガーンとドアを壊していったってですね、津田先生は右の頬を打たれましたから左の頬を出して、それじゃあドア壊したから今度は窓も壊してくれと言わなかったんですね。言わなかった。その壊していった町内会長を相手取って裁判にしたんですね。損害賠償。そしたらその町内会長以下役員の人たちが眼首揃えて教会にやってきて、誠に相すみませんでした、二度といたしませんからこの裁判取り下げてください、謝りに来た。もう絶対するんじゃないぞ、そしてもうしないという形で念書をかけって言ってですね、念書をかけて釈放してあげたという本当の話があります。私は胸のすくような話だなと思います。権利を主張するときしないとき、主の証のために私たちはきちんと主張すべきところは主張することがあるでしょうし、あるいは忍ぶときには忍ぶことがあるでしょう。どうぞこのさまざまなこの形における私たちの行動の基準というもの、このパウロから学ばせていただきたいなと思うことです。はい、それでは22章に戻ります。そして29節ですが、このためパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。千人隊長もパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので恐れた。その翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思ってパウロの鎖を解いてやり、もっと早く解けばよかったですね。翌日、なぜ翌日なんでしょうか、分かりません。祭司長たちと全議会の召集を命じと書いてます。これは何のことでしょうか。ユダヤのサンヒドリン議会というユダヤの宗教的なことを決める最高議会です。70人によって成り立つ議会、これが神殿のすぐ外側に敷設されていました。ちょっとあの神殿の図を見てくださいますか。皆さん分かりました。あの神殿の壁がありますね。その壁の皆さんから見てどっち側でしょうか。左の下のところでしょう。そのところに、このサンヒドリンという建物があります。おそらくそこで議会を開いて、そしてパウロがなぜどういう罪状で人々に捕まったのかを審問しようと正式な議会を開いたわけです。もしかしたらある人は、これは議会の外ではなかったかと推測します。というのは外国人は議会の中に建物に入れませんから、千人隊長といえども入れなかったかもしれない。まあ、いずれにしろ議会が開かれた。そしてその議会で何が行われたか、皆さん興味津々だと思いませんか。はい、それは来週にいたします。どうぞ楽しみにおいでください。今日私がこの場所から、学ぶ一つのことは、パウロがこういう名誉ある素晴らしい特権を持って、市民権を持っていたんですけれども、決してそれを鼻にぶら下げないで普通の人間として生活し、主の証のために必要な時にそれを持ち出したという彼のあり方というもの。それからもう一つ申し上げたいのは、ルカがなぜこんなことにこだわって書いたのかというルカの執筆目的です。皆さん、ルカというのはルカ伝もそうです、その続きの使徒行伝もそうですけれども、テオピロというローマのあるいは高官に宛てて 書いた手紙です。この人がスポンサーになって、彼はリサーチをして、この使徒行伝、もその前のルカ伝を書いています。その目的は何かというと、キリスト教がこう何か泡沫宗教のようにパタッと出てきてバタッと消えてしまうような、そういうあやふやなものではなくして、きちんとした歴史的背景を持ち、そしてこのローマ社会の中においてもきちんとした市民権を持った立派な宗教であるということを証しをするために、ルカ伝が記され、使徒行伝が記されている。ですからこの部分もそうしたことに強調を置いて書かれたものと思われます。私たちの生活の中にこういう場面ということがたくさん出てくるだろうと思います。その時に主からいただく知恵と、そしてその魂のために何が本当に益になるだろうかという魂の愛を持って、私たちは行動の基準をとさせていただきたいと願うことです。今日は少し早いですけれども、これで終わります。はい、それでは今日はご一緒にお祈りをしたいと思いますが、いつものように第三ですから、お隣の方とベンチごとにお祈りをしていただきたいと思います。その前に皆さんに小さな紙がありますから、ちょっと時間をとってその紙に書いてください。メッセージメモという小さな紙がありますね、今日のメッセージで特に心に留まったことは〇〇〇〇です。どうぞ、何にもありませんでしたという人はなしと書いて結構です。でも一つでもある人は、何かこのことが心に留まりました。それから2番目、私が今祈っていただきたい課題はこれこれです。どうぞあんまり深刻な課題は書かなくて結構です。今週起きるであろう出来事を見通して、このことのために祈ってほしいということを一つ書いてください。書き終わりました。それじゃあ、お隣の方と交換して、その方のために祈りましょう。一人で座っていらっしゃる方はちょっと組を作ってください。はい、それからお祈りがもう苦手で、できない、嫌いだという人はパスと言って、ただ一言パスで結構です。そしたら隣の人があなたの分まで祈ってくれますから、よろしいですか。はい、しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。